暮らしの情報に、令和2年度下水道事業会計決算状況、決算状況の解説、収益的収支、収益的収支における収入の決算額が21億4392万円となったのに対し、支出の決算額は20億4579万円となりました。この結果、令和2年度は企業債の償還利息などの経費の減少により、前年度と比べて2370万円多い9813万円の純利益となりました。資本的収支、資本的収支における収入の決算額が14億8852万円となったのに対し、支出の決算額は23億1762万円となりました。収入から支出を差し引いた収支不足額8億2910万円については、減価償却費などの内部留保資金で補填しました。2つの収支の違い、収益的収支とは、排水処理や施設を維持管理するための経費とその財源を言います。資本的収支とは、下水道管や施設を建設・整備するための経費とその財源を言います。公営企業会計では、事業活動を正確に把握するため、この2つを区分する複式簿記を採用しています。下水道整備状況。下水道整備については、公共下水道整備第7次5カ年計画に基づき、事業を推進した結果、令和2年度末の下水道人口普及率は 87.9% となり、目標の 87.6% を達成しました。介護保険のお知らせ。社会保険料控除の対象になる保険料。令和3年1月1日から12月31日中に納められた介護保険料は、所得税や住民税などの申告時に控除対象となります。納付額確認書類。1、納付書で納めた方。領収書の本人控え。2、口座振替で納めた方。1月下旬に送付する領収済通知書。3、年金天引きで納めた方。日本年金機構などから送付される源泉徴収票、障害年金、遺族年金などは除く。なお、確認書類を紛失した方には、納付確認書を発行しますので、本人確認書類を持参して、高齢介護課までお越しください。被保険者本人、または同一世帯員以外の場合、委任状が必要です。電話での納付額の回答はできませんので、ご了承ください。問い合わせ、高齢介護課、介護管理係、電話072-972-1572。高齢者の障害者控除対象者認定により、住民税などが控除となる場合があります。障害者手帳などを持っていない65歳以上の要介護認定者などのうち、障害者に準ずるものとして認定された方は、所得税や住民税の障害者控除の対象となる場合があります。認定を受けるためには申請が必要ですので、お問い合わせください。障害者手帳などをすでにお持ちの方は、改めて認定書の交付を受ける必要はありません。対象、65歳以上の要介護認定者などで、次のいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳をお持ちの方と、 同等の障害程度の方、2、療育手帳をお持ちの方と同等の障害程度の方、3、常に就所を要し複雑な介護を必要とする寝たきりの方、問い合わせ高齢介護課高齢者福祉係、電話072-972-1570。本人通知制度に登録を、本人の住民票の写しや戸籍の当初本を代理人や本人以外の第三者が請求し交付したとき、事前に登録された方に対して交付した事実を本人にお知らせする本人通知制度を実施しています。多くの方が登録することにより、戸籍や住民票の不正請求の早期発見や抑止につながります。住民票は同一世帯の方、戸籍は同一戸籍の方および直系存続直系貴族の方に交付した場合は通知しません。ところ市役所本館1階市民課、対象柏原市に住民登録または本籍のある方、平成26年1月1日以降に柏原市から転出した方、以前柏原市に本籍のあった方、持ち物免許証など顔写真付きの本人確認書類、問い合わせ市民課電話072-929-8152-8138。11月24日、柏原市と玉手山学園共催で避難所運営演習を行いました。この演習には、市職員をはじめ、同学園教職員や学生、区長などおよそ110名が参加し、避難所運営の手順などを確認しました。演習では参加者を3つの班に分け、A 班は市危機管理課から避難所運営マニュアルについて説明を受け、避難所開設、運営の手順の概要を確認しました。B 班は柏原・羽曳の藤井寺消防組合の職員から避難者の応急手当について、体位管理や保温・止血方法などを座学で行い、避難所で負傷者が生じた場合の対応を確認しました。C 班は避難所における備蓄物資や資機材について、避難所に備蓄している備蓄物資などの使い方の説明を受け、配備された備蓄物資で避難所の模擬体験を行いました。その後、入れ替えを行い、各内容の説明を受けました。参加者は、ぜひ地域の防災訓練でも避難所設営をやってみたい、避難所運営での課題を確認できる良い機会だったと話しました。市では、今後も自然災害が発生した場合に、適切な避難所運営が行えるように取り組みを進めてまいります。催し、令和4年消防出初め式の開催中止、1月9日日曜日に予定していた柏原市消防団、羽曳野市消防団、藤井寺市消防団、柏原羽曳野藤井寺消防組合による合同消防出初め式の開催は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、昨年に引き続き中止します。問い合わせ危機管理課電話072-972-1529。おしゃべりルーム、身近な生活や社会問題などをお話ししませんか。1歳半から未就学のお子さんは一時保育が利用できます。1週間前までにお申し込みください。時 1月17日月曜日10時から11時30分。ところ、申し込み、問い合わせ、フローラルセンター。電話 072-972-1501。内線 4301。R 立教館カフェ開催。大学敷地内にある大阪府の史跡を活用。関西福祉科学大学福科大オレンジプロジェクト FOP の学生が地域の皆さんにご協力いただいて開催している高齢者のためのカフェです。時1月8日土曜日13時から15時。ところ、問い合わせ、関西福祉科学大学福科大オレンジプロジェクト旭ヶ丘 3-11-1、 電話 072-947-2287、 関西福祉科学大学津村研究室。